おはようございます。2022年令和4年7月5日火曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸一として尖閣諸島、こちらに対するね、中国とロシアのちょっかいというか、挑発行為、こちらがね、エスカレートしてきているというか、いろんなことをやってきてるなっていう感じなんですけれども、防衛省昨日4日中国とロシアの艦艇1隻ずつ、中国1隻、ロシア1隻、こちら相次いで沖縄県尖閣諸島周辺の日本の接続水域に入ったと発表されました。中国海軍による同様の行動は2018年6月以来4回目ということで、約4年ぶりのことということになりました。7月4日昨日午前7時44分頃から6分間ほど、ジャンウェイ2級のフリゲートか、ジャンウェイ2級っていうのはどれぐらいの大きさなのか全然わかんないんですけど、フリゲート艦なんでね、小さかないですよね。軍艦であることに変わりはないと思うんですが、こちらが接続水域に入ったということで、領海への侵入は確認されていないということですけれども、そもそも、この接続水域って何っていうと、領海、日本の領土、その領土の外側に領海っていう、日本の領土の、領土って言ったら土になっちゃうんですけど、領海っていう、日本の主権が及ぶ範囲として領海というものがあるわけです。で、この領海と接続している水域、領海の外側、12海里というのはおよそ 22km ですけれども、この領海の外側の12海里のところを接続水域といって、原則としてどの国の船も自由に航行できるんですけれども、沿岸国、領海内の不法侵入などを防ぐために、接続水域にね、入ってきたら、ここも接続水域ですよ、領海に入らないように気をつけてくださいね、っていうような。で、わざわざ通る必要あるんですかっていう、こういった話ができるわけなんですけれども、中国。なのでね、普段は入ってこないわけですよ。接続水域にも。接続水域に入ってくると、イラン摩擦が起きる可能性もあるし、揉める原因になっちゃうんでね、入ってこないと。で、似たようなものとして、海はこの領海の外側に接続水域っていうのがあって、空の場合、領空の場合だと似たようなもので、よく台湾海峡なんかでね、今年に入ってからも中国軍機が台湾の、防空識別圏 ADIZ 防空識別圏に入ったと。この防空識別圏っていうのも領空の外側なんですね。領空っていうのは領海と領土、こちらのところからビビビビビって真上に伸ばしたところ、これが領空、そこの空間っていうものはね、その空っていうものも、主権、その国の主権が及ぶ範囲であると。で、領空に入ってきて領空侵犯だってなると、もうすでに遅しというか、飛行機のスピードってめちゃくちゃ速いじゃないですか。そのめちゃくちゃ速い飛行機が領空に入ってきたところで、おいお前領空入ってるぞって言ったところでもう入ってきちゃってるから、そのままピューって行って爆弾落とされたりとかしたら大変なことになっちゃうんで、防空識別圏っていう外側にここから入ってきたら、これは我々がスクランブル発進をしたりとか対応するよっていう、そのラインを設定するわけですね。その空のものが防空識別圏で、海のものが接続水域っていうものがあるわけです。じゃあ領土のところはどうなんだっていうと、領土のところはですね、実はあんまりそういうものないんですよね。例えばメキシコとアメリカの間にね、領土のところに関門、石州じゃないや、ゲートがね、設けられて、出入国管理するわけですけれども、その間のところっていうのは基本的に、あんまり、そういう、もちろん、ゲートとかそういったものはありますけれども、防空識別圏とか、領空的なものの設定はないんですけれども、あえて言うと、例えば、朝鮮半島、韓国と北朝鮮が対峙しているパンムンジョンってありますね。で、その間のところに非武装地帯って言って軍隊を入れさせないっていう、そういったものをね、休戦条約の中で、そのお互い兵隊がね、ゼロ距離で睨み合ってしまっていたら、 そこでどんな争いになるかわからないので、非武装地帯っていう区間を設けましょうねっていうのがあって、第一次世界大戦後もね、フランスとドイツの間で、戦争を起きないように、あるいは戦争の未然に防いだりとかするために、ラインラントっていうところには軍隊入れないようにしようね。非武装地帯にしようねっていう風に設けられていた区域あったんですけども、ナチスドイツがね、それを破ってラインラント進駐っていうことをやったりとか、そういった行為につながっていくということになるので、この接続水域とか防空識別圏の侵犯、接続水域に入ってくるっていうのは、やっぱり、挑発行為としてはね、十分成り立つ、その航行の自由が認められているとはいえ、挑発行為が、ひどいと、ことになりますし、中国もね、過去4年間やってこなかったことをやってきてると。しかも今回、ロシアについては、1時間余り接続水域を通っていたということで、中国艦隊は6分間、ロシアは1時間ということで、まあ、この前のね、サハリン2の接収に関するね、大統領令にプーチン大統領署名したりとか、今、ロシア、日本に対する圧力というものを強く、攻勢をかけてきているということで、西側でね、やっぱウクライナの戦線も今東部地帯で、ロシア軍の攻勢激しくなっており、そういった状況の中ね、東側、日本、アジアとしてどういうふうに安全体制を設けていくのか、特にね、尖閣諸島、やはりこの日本にとって、尖閣諸島って南西諸島の問題、そして北の北海道、北方領土、こちらをどうやって守るかっていう問題、そして、北朝鮮の核ミサイル、長距離ミサイル開発、このあたりをどういうふうに封じ込めていくのかっていうのも、まあ毎日のように言っている三正面作戦ね、これをどのように捉えていくのか、そうすると日本一国でやっぱり三正面作戦やるのは難しい。で、アメリカっていうのも全世界的にね、行動して、日本だけに注力するわけにもいかない。そうすると日本がどういうふうにパートナーシップ作っていくかっていうと、まあ、背中、太平洋のところにはオーストラリアとの連携を加えていかなきゃいけないし、南西諸島、こちらの方については台湾との連携を取っていかなきゃいけない。で、北朝鮮との向き合い方、ロシアとの向き合い方っていうことを考えていくと、やっぱり韓国との連携をね、考えていかなきゃいけないということで、日本の安全保障を考えていく上で、日本一国でね、防衛予算、例えば、GDP 比の 2% に増やしましたって言っても、日本がいくらね、GDP、のお金を軍事費にかけていっても、中国とロシアと北朝鮮の3つに同時的に対応していくっていうのは、日本一国ではいくら財源があっても足りない話になりますんで、国際社会との協力関係、非常に重要です。その上ではね、選挙期間中でもあったにもかかわらず G7 に行って、さらに NATO の首脳会談、こちらにもね、参加してきたっていう岸田文雄首相の外遊、こちらをどういうふうに実を結べていくのかということがね、非常に本当に重要だと思います。